次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県職員が働きやすい職場を目指すことが重要だが、ハラスメントによるメンタルヘルスの相談体制は、との質問に対し、県は、県庁内部に相談員を置き、ハラスメントによるメンタルヘルスの相談に応じている。11月には、カウンセラーや弁護士の外部相談窓口を設置し、相談体制を充実させた。相談窓口の追加など、今後も相談しやすい体制を目指していく、と答えました。次に、茨城幸福度指標はどう政策に生かしているのか、との質問に対し、県は、本県の全国的な位置や各分野の強みと弱みの客観的な把握に活用している。例えば、指標を活用した課題分析により、自動車等の認知件数の減少につながった。今後も関係部局と情報を共有しながら指標を活用していく、と答えました。他に、水郡線全線開通90周年イベントの実施状況、新茨城めし総選挙の今後の展開なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。産業技術専門学院再編後、地域における人材育成機能をどのように確保していくのか、との質問に対し、県は、同学院の在り方検討会では、県全体でものづくり人材の育成機能を強化する必要があるとの提言があった一方、地域における訓練機能の確保が必要との議論があった。今後、他の訓練機関や市町村などとの連携のほか、在職者訓練の機能拡充を検討していく、と答えました。次に、原子力災害時の避難先確保の現状は、との質問に対し、県は、必要数 91.6 万人分に対し、約9割の 82.2 万人分を確保した。残り 9.4 万人分の確保について、県外市町村での受け入れに向け、各県と市町村への協力要請の進め方などを調整するとともに、民間企業にも協力を依頼していると答えました。他に、大洗水族館におけるインバウンドの状況、外国人版茨城幸福度指標の策定後の反応なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。命をつなぐ臓器移植を推進するため、臓器移植を所管するのに適切な組織を設置し取り組むべきである。組織の再編も必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、臓器移植については、医療政策、疾病対策、健康推進など多様な視点が必要である。県が果たす役割を見極めた上で、これまでの経験値がある役務課を中心に各課の連携を深めて対応していきたい、と答えました。次に、救急搬送にかかる選定療養費の徴収について、今後どのような体制により検証していくのか、との質問に対し、県は、医師を中心とした検証会議を県が主催し、重症度別、医療機関別の救急搬送件数などを科学的な根拠をもって検証していく。検証結果は取りまとめ、分析した上で年度内に公表したい、と答えました。他に、障害福祉サービス事業所の行政処分、介護保険料の算定の現状なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。国際ビジネスの推進について、中国で茨城県対日投資セミナーや精密加工技術フォーラムを開催した狙いは、との質問に対し、県は、人口減少により国内経済が縮小する中、中国企業を含む外資系企業から県内への投資の促進を図るものである。 県内企業とのマッチングを通じ、イノベーション創出による経済活性化を図っていく、と答えました。次に、県食と農を守るための条例第23条の地域内の農業者消費者の循環型ネットワークづくりにどう取り組むのか、との質問に対し、県は、農業は食料供給だけでなく多面的機能も有するため、農業の大切さを消費者に理解いただくことが重要である。県北地域で実践されている農業者と消費者の交流などの先行事例の横展開を図っていく、と答えました。他に、ユニバーサルツーリズムの推進、生成 AI を活用したスマート農業の推進なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。海外の PR イベントでは、くつろぎながら商談できるスペースを設けている事例がある。本県の企業誘致セミナーでも特産品の PR を兼ねたゆとりある雰囲気づくりが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、県内の豊富な食材の活用や商談スペースの設置など、工夫しながら取り組んでいく、と答えました。次に、中川の支線である西田川の沿線は、令和元年東日本台風などにより甚大な浸水被害を受けた。西田川の今後の整備スケジュールは、との質問に対し、県は、現在基本設計を行っており、令和7年度に詳細設計に着手する。この詳細設計が完了次第、用地取得に向けた測量や、用地取得が不要な箇所の工事に着手していきたい、と答えました。他に、水道事業の経営統合を踏まえた市町村などの投資財政計画作成への支援のあり方、水道施設の耐震化状況と今後の対応なども質問しました。最後に、文京警察委員会。警察からの情報発信は防犯対策などの周知に大きな効果があると考える。広報について県警察の取り組み状況は、との質問に対し、県は、広報誌や県警公式 SNS などを活用し、防犯対策について広報することで、県民の防犯意識の醸成を図っている。また、犯罪の発生を抑止するため、犯人検挙の情報などを積極的に発信している、と答えました。次に、ボッチャは障害のある人とない人が一緒に取り組めるスポーツであり、県でも小学生の競技会の実施などを検討してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、一部の特別支援学校では交流及び共同学習として、県内の小中学校、高校の児童生徒とボッチャを行っている。まずはこの取り組みを特別支援学校を中心に広げていく、と答えました。ボッチャとは、重度脳性麻痺者、同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで、障害の有無にかかわらず取り組むことができます。他に、性犯罪の現状及び県民への具体的な周知方策、高校における不登校生徒への支援の充実なども質問しました。